箴言の25章21節と22節を読んでいただきました。この箇所もそうでありますが、聖書の多くの箇所に、命令形でこうこうしなさいって書いてあります。あるいはこうこうしてはならないと。私たちはいかにですね、聖書の言葉を何て言いますか、立法的にって言いますか、倫理や道徳のように読んでしまいがちなのだなということを感じさせられています。こういうことがありました。最近、NHK の朝の連続ドラマでですね、バケバケというのをやっていますが、島根の話ですが、その中で第90話、この松江に伝わっている、怪談ということになってますが、その昔話の中に、こういうのがありました。それがですね、松野文というお母さんが語るわけですが、ちょっと読んでみます。これはかつて松江で暮らしていた何の罪もない悲しい悲しい娘のお話でございます。今から300年ほど前、築城の成功を願い、神々への捧げ物として人柱が建てられることとなった。折しも盆踊りの季節、誰が言ったか、よし、松江一盆踊りがうまく美しい娘を連れてまいれ。嫌です、やめてごしなさい。必死にあらがうも、無理やり連れてこられた何の罪もない若い娘が、やめてごしなさい。生きたまま城壁の下に埋められてしまった。なんと残酷な松江の町。この短い、箇所、これシーンがあったんですが、ちょっと調べてみました。人をですね、生きたまま土の中に埋める。で、これは松江城を建築する時の話なんでしょうけども、全国各地にですね、似たような話が残っているんです。それはお城を建てる時もそうですが、大きな工事をする時、川の堤防を作る時とか、事故が起きますよね。そして、なかなかうまくいかない、その時に、神様に、ね、祈願する、願いを立てて、そして工事を始めるってわけです。で、その礎として土の中に人間を生きたまま埋めたという、ただの作り話かどうかわからないですが、実際に、人の骨みたいなのが掘ったら出てきたとかいうこともあるらしいんです。で、これは日本の話だけではなくて、古代イスラエルでもユダヤ人たちが、自分の子供やあるいは若い女性を神様に生贄として捧げたという、そういう風習があったと伝えられています。実際に旧約聖書の中に、そのカナンの土地の風習を真似て子供たちを神々に捧げてはいけないという、命令まで記されています。で、世界中にですね、神様に願い事をするときに人間の命をこう捧げる、あるいは災いが起きないように神様をなだめるために、わあ、これで一つ、機嫌よくしてくださいということで人間を捧げる。その時に、子供や若い娘、未婚の娘などが選ばれて犠牲にされた、そういう風習がですね、世界各地に あるってことです。その時に旧約聖書で出エジプト記の20章に、モーセの十戒と言われている十戒がありますよね。そこに、13節ですが、20章13節、殺してはならないと出てくるわけですね。人間に対する戒めの2番目、まあ1番目は父と母を敬えですが、2番目に、まあシンプルですが、殺してはいけないという短い言葉が出てきます。私たちはこれを法律のようにね、じゃ殺してはいけないって、これはどこまでの範囲に入るのとかね、まあ実際旧約聖書の中で敵を清絶しなさい、もう滅ぼし尽くしなさいって、神様が殺せと言ってる。で、殺してはならないっていう命令を、まあ、これはどういう条件なら殺してよくて、どういう時には殺してはいけないのかとか議論されたりするわけ。でもこれは立法的な読み取り方で、神様が何をおっしゃりたかったのかと考えるときに、このようにですね、人間を神様に捧げて、神様これで一つよろしく願いを聞いてくださいとか、気分を良くしてくださいって言って神様に捧げる、私たちの信じる創造者である神様は、お前たちそんなことはやめてくれ、私はそんなことは喜ばないんだ、私はそういうことを喜ばない神なんだ、そういうことをおっしゃっているんじゃないでしょうか。つまり神様の切なる願い、そんな愚かなことはやめてくれ、命は大切なんだ、もっと大切にしてくれ、まあ、命より大切なことのために命を捧げてくれ、そうだけど、だから軽はずみに簡単に命をそんなふうに使わないでくれとか、ね、捨てないでくれと、そういう願いが、いや熱い思いが、そういうものがですね、神様の立法の裏側にあるんだな、殺さない、どうか、ね、命をそんなふうに扱わないでくれと、父と母を敬いにしたって、ね、どうかお父さんお母さんを大切にしてくれて、それがお前たちの幸せのためなんだっていう、それ私たちがこの倫理や道徳のように読んでしまって、あ、こういう規則なんだ、これを守ればいいんだとかね、そういう表面的なことだけ考えてしまう、大切な神様がおっしゃりたい、神様が伝えたいお心、そういうものをこう読み取ろうとしないで通り過ぎてしまうではないだろうかと思うわけです。聖書ですね、何かしら道徳のように、はい、倫理道徳のように読んでしまう。今日のところもそうです、何とありました、もしあなたを憎む者が飢えていたらパンを食べさせとあります、乾いているなら水を飲ませよ。まあこのところを見ていきたいんですが、まず新約聖書でこのお言葉を引用したのはパウロがローマ人の手紙12章20節で、まあ、そのまま引用してありますね。こういう言葉です。ローマ12章20節、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです、はい、今日の箇所の箴言のこの、21そして22節、その両方ですね、合わせたその言葉が、このローマ人の手紙に引用されています。で、他に似たような言葉はないのかと探してみますと、旧約聖書の中に、出エジプト記ですね、20 3章4節5節に出てきます。あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。ああ、憎んでいる人のものだから、あの人嫌いだからというふうにしてはいけない。それはそういうこと関係なく助けなさいというわけでしょ。この場合は家畜のことが書いてありますけど、で今日のところに戻ります。箴言の25章に戻ります。もしあなたを憎む者が飢えていたら、あなたを憎む者とあります。で、まあそれだけでは何も起こらないんです。これは自分もその人嫌いだってことですね。人間関係は良くない。でそういう人でもパンを食べさせてあげなさい、乾いているなら水を飲ませるとあります。でその次にこうあります。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるというこの後半のことですね。これはローマ人の12章でも引用されています。でローマ人の方では、もしあなたの敵がって書いてありますからね、敵対関係にあるっていうことですね。で今日開いている信仰はあなたを憎む者があっておりますから、まあ自分も相手の人を、ね、憎んでいるって、そういう関係ということでしょう。でそれでも水をあげなさい、食べさせてあげなさい。でそのことを今日は考えてみた。でもしそういう人であっても食べ物を与え、水を与えてあげるとどうなるか。彼の頭にですね、燃える炭火を積むことになります。普通はそういうことできないです、ね、こう憎んでる人が、まあ、相手が自分を憎んでる、自分だっていやあの人はってそういう関係になってる、なかなか助けようと思わない。でもそれやってごらんって、そうすると彼の頭に燃える炭火を積むって、燃える炭火を積んだら熱いって言ってね、熱っちゃっちゃで、そんなすごいのか、すごいなんか影響力があるってことですね。頭に炭火を乗せて熱い熱いって悲鳴を上げているその人を見てね、ああざまあみろって、せいせいしたとかね、気分がすっきりしたって、そういう話かっていうことですね。ここね、まあそういう話なら、なんか腹いせにこういうことでもしてやろうかとなるんですが、現代訳聖書はこう訳しています。こうすることによって彼が良心に呵責を覚え改心するようになる、こうして主があなたに報いてくださるのである。まあそんな悪い人でもね、あなたが食べ物を与え、水を与え、そうしたらその人が良心に呵責を覚えて、ね、心にこうなんか痛みを覚えるほど良心を刺されて、そして 改心する、
それがあなたの報いだよって神様から来る。
ああ、
その人がこんな風に変わってしまった、神様を信じて愛する人に変わったっていうことが何よりの報いだってこと。相手の人があっちっちってなんか悲鳴を上げてるのを見て喜んでるっていうような話じゃない、まあ、そういうことですよね。で、なぜ相手の人がそんな風に変わるのか、うん、頭にすび身を乗せている積んでいるほどですね、この心を痛めるのか、それは私たちが普段は気づかないんですけども、神様のように清い存在、そういう人の前に出た時に初めて私たちは自分がいかに、ああこんなちっぽけなものだったのか、こんなに汚れたものだったのか、こんなに醜い心の持ち主自分だったのかと気づくということですね。それは清い人の前に立たされた、その人と相対して初めて自分の姿が見えてくるということだ、はい、なんかこう意地悪したらこっちもやり返すって、そういう間柄の中では起きないこと、お互いにそんなことをしていたら自分たちが汚れたものであるっていうことに気づかない。ところが困っている時に、いやたとえ敵であっても困っている時に助け、はい、の手を差し伸べる、その時に初めて、ああ自分はなんて、ね、小さなものでこんなことであの人にこう、あの人を憎んだり嫌がって嫌がらせをしたりしてというようなことに気づいてくる。これは神様の技です。で、こういうことができるのはあなたの敵に食べ物や水を与えるっていうこと、それができるのは私たちの技ではないですよね。聖霊様の技です。神様の技です。私たちがよしやってやろうって言ってできるものではない。そうするとですね、ここに書かれている御言葉は敵に対しても、飢えていたらパンを与え、乾いていたら水を飲ませる、それは神様のご性質なんだということが分かってくる。私たちの性質、生まれながらの性質ではこれをできない、まあ、やろうと思ってちょっと1回か2回、うん、なんかモノマネみたいにしてはできるけども、心からはできない、まあ、我慢してやってるって感じ で、いつか爆発してやめた、こんなバカバカしいこともう二度とできないって言って本音が出てしまう。でも神様の心、聖霊様の心で満たされた時に私たちはこれを自然にできるとなると、あ、神様の心っていうのはこんな風に私たちの心とは違うんだっていうことに気づく。じゃあここに書かれていることは何なのか、神様はこういうお方なんだっていうことが背後に示されているってことですね。イエス様の教えってそうでしょう、まあ敵をも愛せよって、まあそういう、うん、殴られたら殴り返すんじゃなくて反対の方を出せとか、随分難しいことを言うねって。でもそれはみんな神様のお心、神様のお心ならそれできるってことを示してるし、ああイエス様はこういうお方なんだっていうことを言っていることになる。で、今日のところはこの結論はね、このところから倫理道徳を超えて神様のお心を知るっていうことで、はい、では私たちはなぜこれ難しいか、ね、私たちの地の心ね、生まれつきの心ではこれなぜ難しいかというと、憎しみ合っている関係、憎しみということと人、その人を愛するっていうことは両立しないでしょ、両立しない。
憎しみがない時には愛せるけども、なんかこう関係が悪くなって、なんかされたりして、うん、いろんなことがあって憎むようになった。相手も憎む、こっちも憎んでる、愛せない。なぜ愛するということと人を憎むということが真反対のことだから、愛入れないものだからです、ね、ですから憎しみが増えれば愛は減る、ね、逆に憎しみが少なくなっていったらその人は愛せるっていうふうになっている、まあ、綱引きしてるみたいなので、片方がいっぱいになれば片方はもうゼロになってしまう、ね、で憎しみがもう 100% 憎しみの心にいっぱいになっていたら、その人を愛するなんてことはできない。これが私たちの憎しみであり、人を憎むことであり、人を愛することな、両立はしない、そして真反対のことだから。ところが神様のお心はそうではないということが今日のこの御言葉で分かってくる。憎んでいるものを愛せるのが神様だということ。憎んでいるものを愛しなさいっていう命令ですよね。ここね、神様にはそれができるし、神様のお心でいっぱいにしていただくとそれができる。なぜなら神様にとって憎むということと愛するっていうことは真反対のことじゃないってことで、わかりますか。両立、私たちの場合は両立しないけども、神様の場合はそうじゃないってこと。よくね、私たちはこんなことを考える。また罪を犯してしまった、イエス様を信じて許してもらったんだけど、それからその後にまた何か罪を犯してしまった、神様はもう私を愛してはおられないんじゃないかというような不安になって、を覚えたり不安を覚えたりする、はい、そういうことはないですか。神様に自分が嫌われていると。でもそれは本当なのかなってことです。で、聖書をちょっと調べていくとですね、神様が、主なる神様がね、罪人を憎むっていう言葉があるんですね。で、探してみたら非常に少ない。2箇所やっと出てきたんですが、人間がね、神様を憎んでるっていう御言葉はいっぱい出てくる。神を憎む人はどうこうこうこうっていう言葉。でも神様の方が人間を憎んでるっていう御言葉は非常に少ないんですが、たくさん出てくるのは、神様はそういう行いを憎むとかね、悪い行いを憎むとか、罪を憎むとか、はい、姦淫をするのを憎むとか、もうそれはたくさん出てきます。ところがその罪人を憎むって言葉がでもないかというとあるで、はい、あります。2つ紹介します。1つは詩編の115編、ごめんなさい、詩編11編ですか、11編5節、ここにこうあります。主は正しいものと悪者を調べる、その御心は暴虐を好む者を憎む。ここにはっきり出てきます、そして、箴言の6章16節19節16をまず読みますと、主の憎むべきものが6つある、いや主ご自身の忌み嫌うものが7つある。そして10、それがずっとたくさん出てきて19節に、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。心ははっきり者ですか、人ですよね。で、神様はそう、神様は 罪を憎んで人を憎まず、罪は憎むけども人は憎まないんだよって、まあね、そういうふうな説明をすることもある、まあ、説明される。でも、まあ、そういう説明でもいいかもしれないけど、聖書の中にこれこれのものを憎むって出てきますね。今出てきました。はい、もう一つ挙げればマラキ書に一章の3節に私はエサウを憎みって出てきます。エサウ、長男エサウ、ヤコブ次男の方で、エサウはどうしたかって長子の権利を軽んじたでしょ。軽んじた俗悪なエサウと言われています。ヤコブの方だって騙したんだけども、でも神様 の相続ってことを大切にしたという意味では信仰的な人だったということになってますが、まあそういう意味で、で神様はエサウを憎みとはっきり出てきます。まあその憎みっていう意味だっていろんな意味があるんですが、神様は罪人を憎むってあるから、私罪を犯した、神様に憎まれている、うん、いやそれでいいんです。いいんですか。神様は憎んでいるけども、それは私たちは憎んだ人を愛したりはできないんですが、神様は憎んでる人を愛する。憎んでる人にも食べ物を与え、水を与えるお方なんだということです。敵になっていても神様をもうに背を向けて敵対していて、もう神様に反抗していても、神様はその人を愛する。もちろん、聖書は罪人を憎むって言ってるんですから、憎んではいるんですけども愛するんです。その実際のことがマタイの5章の44節と45節にあります。イエス様の有名なお言葉、まあどういう流れで出てきたかというと、あなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいって出てくるでしょ。で、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。これが神様のお心が現実になって私たちの生活の中で現れていることです。神様は罪人を憎む、憎むんです。聖書は言ってます。はい、罪を犯す人、神様に逆らう人、憎む。でも太陽を昇らせるし雨も降らせるし、それは食べ物を与え水を与えっていう今日の箴言と一緒です。敵であっても神様はそのように愛するお方なんです。神様の愛は憎しみと反対側にあるものじゃない、もっと大きいんです。憎しみっていうこの小さい丸を書けばそれをすっぽり包んでしまう大きな愛なんです。その愛の中の一部に憎しみっていうのがある。罪を私たちが罪を犯した時、神様はお前を憎むっておっしゃるのは、それは私たちを愛しておられるからなんです。愛していなかったら、あそう勝手にしてあなたに興味なんかないって、無視するっていうか、もうほったらかし、これが愛がないってことですよ。ところが神様は愛しているがゆえに罪人を憎むんです。それは愛がまだあるから、その大きな愛の中のほんの一部、愛の一つの何て言いますか、うん、一つの現れ、憎むっていうのも私たちの愛とは違う。で、私たちが人を憎んでるっていう、その憎んでるっていうのと、神様がね、罪人を憎んでるっていう、その質もちょっと違う。ですから愛入れないものではない。神様は
憎んでいる者、あるいはイエス様の先の言葉では敵であっても愛する、憎む者をも愛するのが神様の愛です。それが分かればですね、私はまた罪を犯した、神様はそういうものを憎むっておっしゃっている、聖書にそう書いてある、だから私はもう愛されていないんだ、こんな私では愛されていないんだ、ね、良い行いをして調子いい時には愛してくださってるけど、こんなふうに誘惑に負けて罪を犯している、こんな自分を神様は今の私では愛してはいないんだ、愛してもらってないんだって思うのは間違いない。神様は憎む者をも愛してる、どんな時も片時もその愛するっていうことはやめてないってことです。聖書の中にいろんな箇所でこれこれをね、私たち人間を罪人の姿のその人間を神様が憎んでいるっていうことがいろんな表現で書かれていますけども、忘れてはならないのは、神様は憎んでいる人をもっとそれよりも大きな愛で愛している、包み込んで愛しているんだということです。その愛の中で私たちは生かされていることを忘れないようにしたいものですね。お祈りいたします。天の父なる神様、憎しみと愛ということを今朝見ることができました。私たちにとっては相容れない反対のものでありますが、あなたにとってはその憎しみもまた愛の中のほんの一部であります。そして憎む者をも愛してくださるあなたのご愛に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。